心の声に耳を傾けて、隠れた気持
ち。おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ、8月となりました。ギラギラとした夏の太陽の光、やはりものすごいエネルギーですね。連日の暑さになんとか体を順応させなければと、最近は夏野菜をしっかりいただくようにしています。みずみずしい野菜たちに力を借りながら、もうすでに秋が恋しい、そんな日々を送っている今日この頃です。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は繁盛キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさん、お越しいただいています。かよさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、早速この質問からスタートしましょう。かよさん、今日のご機嫌はいかがですか？
はい、ありがとうございます。暑いですね。ちょうど鎌倉は先月花火大会が5年ぶりにありましたよね。あの時本当に綺麗な花火が私たちのこの由比ヶ浜の海にも広がってですね、あかりちゃんのねナレーションも入って、それを時々思い出しながら少し涼しい気持ちになってます。
ありがとうございます。あの花火大会の翌日に梅雨明けしてね、もう一気に夏モードというのが、もうあんなに前なのかというふうにぐたっとしてしまいますけど ね。どうぞ皆様熱中症だけはお気をつけて、なんとか夏を乗り切っていただければと思います。さあ、このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の心を理解するための大切な要素であることをここまで学んできています。前回は暗黒論事よりご住職の平井智信さんをお迎えしまして、伝えることの大切さや楽しさについてお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたしましょう。有限会社ケーズプロジェクト代表取締役の大下幸喜さんにお話を伺います。大下さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まずはプロフィールをご紹介いたします。大下幸喜さん、1978年千葉県生まれ。2000年にホテル大倉東京に入社。その後2005年に有限会社ケーズプロジェクト代表取締役に就任されました。運営する都市型ワイナリーブドウ人ブックロードでは、メイドイン東京のワインを醸造、その他飲食建築と幅広く事業を行いながら、場と人をつなぐ取り組みを続けていらっしゃいます。趣味はもちろんお酒を飲むこと、そしてファッションとカブトムシ。気になるポイントがたくさんありますけれども、今回はそんな大下さんにお話を伺います。大下さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめ、はい、ホテル業、まあ、サービス業からスタートなんでしょうか？
はい、そうです。
なぜホテルにと思ったんでしょう？
やっぱりちょっとクオリティの高いと言われていたホテルに勤めたかったので、まず学校行ってからあのホテルに就職しました。
ホテルって言ってもいろんな業務がありますよね。
はい。
でその中で大下さんがあのメインで勤められてたのはどんな業務なんですか？
主にあの接客をするところです。あのサービスするところですね。
ご自身の中で手応えがあったお仕事とか、ご自身で学ばれたなと思うことってどんなことだったんですか？
はい、やっぱりその接客の仕方がですね、気持ちを込めてお客様に接するところであったりとか、ホスピタリティがあるようなそういう接客がすごく重要視されていたので、そこはあのよく学ばせていただきました。
何かあの大下さんの方でこれは乗り越えたなとかっていう エピソードとかご経験ってあるんですか？
はい、やっぱりクレームをいただくことは多々ありまして、うん、そのクレームの処理の仕方に関してはやはり学ばせていただいたなと思います。
いや、これね、結構聞きたい人多いと思うんですよ。鎌倉って本当に接客をね、される方がとっても多い町なので、はい、お客さんからこうクレームをいただいた、その時って何を一番大下さんは気をつけてらっしゃったり、普段からこう気にかけてらっしゃるんですか？
はい、一例なんですけど、うん、たまたま私がその洋服にこぼしてしまったことがあって、その時の謝罪の仕方がちょっとお客様のお気持ちを害するようなことがありまして、その時はご自宅まで何度か足を運ばせていただいて、で、謝罪を重ねていきました。私が独立してからもそのお客様は今でも私の店に来ていただくぐらい仲良くはなってるんですけど、
じゃあ本当にそれは大下さんのこう誠意が伝わったというか、気持ちが相手に伝わったっていうことなんですかね？
そうだと思ってます。
うん、
はい、
やっぱこうやって気持ちが伝わらないときに怒りや悲しみなんかにこう変換されることがあると思うんですけども、うん、それとこう人が 人と向き合うときに大切な姿勢ってやっぱあるんですね。
そうですよね。私たちやってる EQ っていう感情知性っていうものの中でも、その相手にする人とどういう関係でいたいのかっていうところを常に描いて、それに向けて自分の感情をちゃんとあらわにしていきましょうね、なんていうことがあるんですね。なので今の大下さんのお話はまさに、お客様と真摯な関係でいたいとか、やっぱり丁寧な関係でいたいっていうことが、誠意を持ったご対応になったんだろうなというふうに思いました。
そういったサービス業をやられている中でたくさんの学びを得てですね、2005年には、ケースプロジェクトの代表取締役に就任されているということで、改めてなんですけれども、大下さんの方よりこのケースプロジェクト一体何をしていらっしゃるのか、ぜひご紹介いただけますでしょうか？
はい、飲食業も店舗は5店舗やっておりまして、あとはワインの製造業、ワイナリーですね、あとは農業、建設業、派遣業とやっております。
幅広いですよね。
はい、そうですね、結果的にそうなってしまったっていうところもあるんですけども飲食業とワインの製造業までは想定しておりました。
大下さん、こうやっていろんな事業やられてるんですが、ご自身の中で一番こう、はい、心が傾くというか心が踊るものって何かあるんですか？
あ、常に踊っております。
踊りはどんな踊りなんだろう。すごい興味ある。
やっぱりワクワクしながらやってます。再来月か9月が新しい店舗を出す予定ですので、はい、私貝が好きなんですけど、貝料理の専門店をやったり、鴨も好きなので鴨の専門店をやったり、麻婆豆腐が好きなので麻婆豆腐の専門店やったりとか、一つのことをやるのがちょっとあんまりその得意ではないので、いろんなことをやって楽しさで乗り越えてます。
大下さん、飲食だけでなく農業もやられているということで、やはり生産者の皆さんとの関係性も非常に大事にしているように感じてるんですけれども、そのあたりはどうでしょうか？
そうですね、今そのワインの製造に必要なブドウに関しましては、山梨や長野から契約農家さんから仕入れさせていただいているんですけど、やはり最初からすぐ仕入れられるわけではないので、長いお付き合いの中絶やすことなく仕入れさせていただくというように大事にさせていただいてます。
綾さん、やっぱこの大下さんの人との関係性の続け方って言ったらいいんですかね、なんかここに何か秘訣がありそうな気がするんですが、いかがでしょう？
いや、本当ですよね。だって農家さんだって今ねおっしゃっていただいたように、長く継続して関係があるからこそ信頼をして大切なブドウをね下ろしてくださるんでしょうから、その人と関係作るときに大下さんが何かこう気をつけられてることとか注意されてること、大切にされてることってどんなことおありなんですか？
私自身が結構その笑顔で人と接することが多いので、これもやっぱり笑顔で乗り切るでしょうか？
確かにね、ラジオだから皆さんに見ていただけないのが残念ですが、めちゃめちゃ笑顔が素敵です。
はい、ありがとうございます。
甘いマスクと言っていいですね。
ね、本当ですよね。この笑顔を向けられたらまあうんって言っちゃうかもって
言っちゃうかも
思いますね。
でもこの笑顔のパワーもやはり初めの原点に戻りますけど、サービス業で学んだそういった期間もとっても大事だったんじゃないかなと思うんですけれども、大下さんいかがですか？
あ、おっしゃる通りだと思いますね。やっぱり笑顔は人をちょっと幸せにすると思うので、やっぱりそこは大切かなと思います。
うん、安心させますよね、やっぱりね。
はい。
まあ、そういった一つ一つ特化型のお店を運営されながら、ワイナリーもやりながら、本当にお忙しい毎日と思いますけれども、この場をなぜここまでパワーを注げるのか、その秘訣も含めてまた後半により深くお話を伺っていきたいと思います。それではここで一曲お送りしましょう。お送りしている曲は今回のゲスト大下幸喜さんのリクエストで、藤井風で花です。大下さん、この曲なぜお選びになったんでしょう？
普段あの家で流れていることが多くて、子供が3人いるんで、この子供がずっと流していて耳に残ってしまって、で気づいたら自分も出勤時にそれを聞いていたっていう、とても素敵な曲だなと思います。
思わずこう花のね、こう舞う風景が目に浮かぶような、そんな素敵な選曲でした。ありがとうございます。お送りしたのは藤井風で花でした。土曜朝、鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして、今日のゲストは有限会社ケーズプロジェクト代表取締役大下幸喜さんです。大下さん、どうぞ後半もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、後半はかゆさんにたくさんご質問いただこうかと思います。かゆさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。数年前から鎌倉に移住されたというふうに伺ったんですが、
はい、
これ本当ですか？
そうです、あの2年半ほど前ですね。海や自然がたくさんあったりするので、まあ、子供を育てる環境としてもあのすごくいいなと思って鎌倉に決めました。前からあの決めてたんですけど、なかなか場所がなくて。
そうだったんですね。
はい、
ということは鎌倉からこの都会のワイナリーの方とかお店の方に通われてるっていうことなんですか？
そうですね、通っております。
あ、
はい、
都会にワイナリーって珍しいんじゃないんでしょうか？
そうですね、あの弊社のも含めると4件ほどあります。市が一番ちょっと都心に近いのかなと思います。台東区なので、
はい、そうですよね。じゃあこのワインを中心に他の事業も、例えば今ブックロードっていうのもお店の、ね、看板のところで見えてるんですが、はい、いろんな事業もこうなんていうか、付帯的にくっついてるような感じなんですか？
そうですね、はい、
はい。
大下さん、あの店舗も5店舗展開されていますし、ご自身も、まあ、ここから生産にもチャレンジされるっていう中なんですけれども、こういった飲食店、まあ、食を真ん中にした人の集まり、この場の魅力どうでしょうか？どのように感じてますか？場作りという意味で。
あ、はい、結構そのパフォーマンスを重視して多くの成果を求めるやり方も正しいと思うんですけど、私たちのように飲食店とかワインを製造する会社で大切なことは、そのホスピタリティだと思っております。そのホスピタリティ、スタッフ全員で作っていくことだと思うので、全員が主役で、私はそれをどちらかというと支えていくような存在でいたいなと思っています。
大下さん、ここまでいろんなことを手掛けていらっしゃるんですが、今後の何か野望があったらぜひ聞かせていただきたいんですが。
はい、今でもそのワインは輸出しているんですけども、まあ、今後はそのワインで有名なフランスやイタリアなどにうちのワインを使ったレストランを開きたいなと思っております。
いいですね、はい、楽しみです。っていうことは、日本で、まあ、東京産のワインが海外にもこう出かけていくっていう形ですよね。
はい、そうですね。
もうここまで着々と物事を進めてらっしゃる大下さんの手で、きっといつか必ず実現させるんだろうなと思うんですけれども、その実行力の原点にある原動力って、ご自身の中でどこに、誰にあると思いますか？
はい、私みたいにいろいろちょっと手掛けるとキャリアの壁っていうのにいつも当たってしまうんですね。でもその大切なことっていうのは、やっぱりその買っていただく人や 来ていただく人に対してのおもてなしの心を一番にやっぱり考えて挑戦することだと思っています。まあ、その上で、まあ、幸せな時間を提供できたり笑顔が連鎖したらいいなっていうのを心がけております。
自分たちが生み出したものによってどんな人たちが笑顔に幸せになっていくんだろうっていうこの想像力が原動力になってるんでしょうかね。
はい、そうですね。
いやー、加代さん、学び深いですね。
学び深いですね。なんかもっといろんなお話聞いて一つ一つの事業のこだわりポイントを深掘りしたくなっちゃいますね。
時間が足りなすぎますね。
本当ですね。
でもここまでお話聞いててもやはり一日一日一人一人と大切に対面してですね、向き合って自分とも向き合って進めていってるんだなというふうにも思いますし、やっぱり探求心すごく終わりになるんだなというふうにも感じます。まあ、こういった行動力実行力をどんどんつけるにもやはり心との向き合い大事なポイントと思うんですけれども、この番組では EQ プラスラボというこの心との向き合い方について情報をプラットフォームしている情報サイトがあります。加代さん、この EQ プラスラボについてぜひ改めてご紹介ください。
はい、ありがとうございます。私たちEQ という感情を知性としてどうやって実生活の中で生かしていけるのか、どうやったら自分の人生をもっと良くしていけるのかっていうことを日々探求しています。で、そういったいろんな人生の中で起こることとかキャリアの中で起こることいろんな情報があるんですが、それをギュッとまとめたのがこの EQ プラスラボというサイトです。ぜひ皆さんご興味ありましたら覗いてみてください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。大下さん、こうやってなんかいろんな人と話し合う中で改めて自分の心と向き合うっていうことよくありますよね。
そうですね、ありますね。
スタッフの皆さんとこういうことを話し合うってこともあるんですか？
はい、よくうちのスタッフはみんなお酒も飲みますので、そのお酒を飲んでる時によく話したりしてます。
いい雰囲気なんだろうな。ぜひ皆さんお酒を飲みながら EQ プラスラボも見ていただければと思います。さあ、この番組この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りいたします。
ご機嫌いかがですか？今日も EQ オンのメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
ハトコちゃん、おはよう。それじゃ今日も始めよう。
はい、今日は学生の A さんから。なかなか人に気を許すことができず心の開き方を知りたいというご相談だよ。この A さんは友達との時間は楽しくって友達も好きだけど心を開ききれずに気を使ってしまうみたいなの。買い物もご飯も一人や家族が楽って思っちゃうんだって。
なるほど、きっと心を開こうと頑張ってるんじゃな。
私も気を使ってしまう相手と過ごすとだっと疲れるから A さんの心が疲れ果ててしまわないか心配だよ。
そうじゃな、 A さんは友達も好き。きっと共に時間を過ごしている友達も A さんのことが好きなんだね。だからこそ気を使ったり心が開ききれないことで悩んでしまうのかもしれない。
どうでもいい相手だったら心を開けないことで悩むことないもんね。私も一人の時間も家族と過ごす時間も楽だなって思っちゃうし、やっぱりここが居場所なんだなって思うんだ。だから A さんの気持ちもわかるよ。ママ友の前ではさらけ出していない自分もいるし、本当に気を許すことができる人は数えるほどかもしれない。
それでいいんじゃないかな。無理に心を開こうとこじ開ける必要はない。自分を受け入れてくれるところに行けばいつか心を開けると思うよ。好きな友達がいるなら時間をかけて信頼関係を築いていけばいい。気を使ってる、心が開けてない、それじゃダメだ。そんな風に自分で勝手 手にプレッシャーをかけてしまっているものかもしれんよ。心が開けないって別に悪いことじゃないもんね。まずはそんな自分を受け止めてあげることが大事だね。自分が相手にどう思われるか、こんなこと言ってもいいかなと考えてしまうと気構えてしまう。受け入れてもらえなかったらその時はその時くらいに思って付き合えば少しずつ肩の力が抜けていくじゃろう。自分をさらけ出して受け止めてもらえなかったら、そこは自分の居場所じゃなかったんだって思ったらいいよね。もしも大切にしたい友達と思うのなら、少しずつ自分の情報を出していこう。自分の意見でもいい、過去の自分の経験でも思ったことでも何でもいい。それが初めの一歩だと思うよ。自分が思ったこと、感じたことを伝えてみると、相手も歩み寄ってきてくれて、それがきっかけで心の距離が近づいていくってこともあるだろう。あとは心を開くなくてもいいんだよって自分に言ってあげるのもいいかもね。うん、人はどこかで何者かでありたい自分を演じている部分もある。いろいろな立場の自分がいて、その時々でこんな姿でありたいってことも思い浮かべてないかい？その思い浮かべた自分になるためにどうしたらいいか、そしてどんな感情でいたらいいか考えてごらん。この A さんも友達の前でありたい姿があったら、そうなった時どんな感情になるかを思い描いて、その姿に近づくように行動を変えてみるんじゃ。
思い描いて小さな一歩の行動を重ねてみることで、心が開きやすくなるかもしれないね。 A さんが少しでも毎日の生活が楽しくなるといいな。
心の声に耳を傾けて、隠れた希望。
さあ、土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間となります。大下さん、今日いかがでしたでしょうか？は
い、そうですね、普段自分が思ってることとか口に出す機会ってなかなかないんですけど、こうやって口に出すと、すごくそのまた違うパワーをもらって、新しくまた頑張っていこうっていうふうに思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。林さん、それでは最後になりますが、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
はい、ありがとうございます。もう大下さんのお話を聞いていたら、おもてなしも気持ちも、あと笑顔も、みんなやっぱり連鎖するものなんだなってすごく感じました。なので私もこうおもてなしをしたいなとか、笑顔を届けたいなっていうのは、もう気をつけてこう笑顔を連鎖できるような、そんな大下さんみたいに素敵な笑顔が、笑顔になれる人になりたいなって今日本当に思いました。ありがとうございます。
おもてなしの心、もちろん目の前の人も勇気づけますけれども、自分の心も元気にしてくれるんですね。なんかそんな学びを得た気がします。ありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしております。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから、番組名 How do you feel? と明記の上、ぜひお送りください。さあ、大下さん、最後になりますけれども、ぜひリスナーの皆様へメッセージ PR ございましたらお願いいたします。
はい、ワインを飲んで合わなかった人も、海外のワインが好きで日本ワインを飲んでいない人も、一度ワインを、日本ワインをぜひ飲んでみてください。きっと食卓が笑顔になると思います。
おもてなしの心、ぜひ受け取っていただけたらと思います。ありがとうございました。今週のゲスト、有限会社ケーズプロジェクト代表取締役大下幸喜さんでした。大下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーター、イケてるかやさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。